Hi guys, Chi here. Thank you for tuning in. You are enough podcast の Chi です。この番組ではあなたはそのままで十分素晴らしいというコンセプトをもとにありのままの自分を認めて幸せになる方法や自己肯定感が高まる考え方などをシェアしています。本日のエピソードでは、前回に引き続き People Pleaser のお話をしたいと思います。前回のPeople Pleaser のお話の後に、インスタグラムでねメッセージをいただけまして、でその方は People Pleaser をやめたいと思っていて、ただね前回紹介した対処法がどうしてもできなくてノーと言えないんですっていうご相談をいただきました。まあ、確かに前回紹介した、まあ、対処法というかマインドセットっていうのはどちらかというと日常的に使える考え方みたいなものになってたので、多分根っからのピーポープリーザーどうしてもノーと言えないっていう人にはちょっと難しいかなと思いました。なので今回は、親切な人とピーポープリーザーの違いっていうのをお話ししてから、実際にピーポープリーザーをやめるためにできることっていうのを深掘りしてお話ししていこうかなっていうふうに思います。私はね専門家でもないので役に立てるかわからないんですけど、いろいろ英語で調べたりしていろんな情報が出てきたので、それも紹介していこうかなっていうふうに思います。まず、親切な人とピーポープリーザーの違いなんですが、単に親切な人っていうのは、相手のために見返りをあまり求めずにこう何かしてあげようっていうふうにするのに対して、ピーポープリーザーの根底にはこう相手に好かれたい、相手に好かれなきゃダメだっていうふうに思う、そういう考えが根本的にあったりします。それは自分ではない誰かになろうとしたりとか、自分の意見を正直に言わなかったりとか、全てにねイエスと答えたり、相手に好かれるためなら何でもしてしまう、こういうのがピーポープリーザーの人に当たってくるっていうことですね。ただ同時にピーポープリーザーの人っていうのはこう相手を喜ばせて実際にね本当に相手に好きになってもらえたとしても、どこかで不安とか、孤独っていうのを感じている人が多いそうです。でこれは何でかっていうと、本当の自分の意見だったり思っていることっていうのを相手に見せてないので、本当の意味で相手とつながれてない、こう深いところまでつながれてないっていう背景があるっていうふうにも、私の調べた情報によると書いてありました。で私も正直ね、オーストラリアに大学生の時に留学に来たんですけど、その時っていうのはまさにピーポープリーザーというか、誘われることすべてにイエスと言って、頼まれたことすべてイエスと言って、常に周りにどう思われるかっていうのばかりね気にして行動してました。なのでなんかちょっとフェイクな自分を演じてるような気さえして、だからそういう状況で知り合った人っていうのはこうあんまり深くね心が通じている気がしなくて、孤独を感じるっていうことも正直よくありました。それでは次にピーポープリーザーをやめるためにできることっていうのをお話ししていきたいと思います。一つ目は、なぜ自分がいつも人に好かれなきゃいけないっていうこうニーズを感じるのかっていうのを考えてみる。でそれを自分の過去をね振り返ったりしながら考えてみます。もしかしたら子どもの頃に親の愛っていうのが条件付きだなっていうふうに感じることがあったかもしれません。例えば学校の成績が良くないと愛してもらえないっていう不安を感じていたりとか、人気者じゃないと周りから愛してもらえないとかね、そういうような経験とかがあると自分の価値っていうのを周りの評価でしか考えられなくなったりします。親だけじゃなくてね、もしかしたら幼少期にいじめられた経験があったりして、それからどうしても他の人に好かれなきゃっていうふうに感じるようになったかもしれないです。人それぞれねいろんな経験があると思うんですけど、すごい極度のピーポープリーザーになっちゃうっていう人は原因がね過去のトラウマとか、思い出とかに隠されていることが多いので、そのことを客観的に見ながら思い出して こう理由とか原因っていうのを探してみるのは一つの対処法だと思います。で、二つ目は自分の内側に価値を見出すっていうことです。まあ、さっきも言ったんですけど、ピープルプリーザーの人の多くは周りからの評価でしか自分の価値っていうものを見出せなかったり、こう周りから認められることにある種執着しているっていう場合が多いと思います。これは自分単体での価値っていうのが自分の中で認められない、まあ、いわば自己肯定感が低かったりとか自尊心が低いっていうことにもなります。で、こういうね、自己肯定感とか自尊心っていうのを高めるためにまず必要になってくるっていうのがありのままの自分でいることだと思います。で、ありのままの自分になるのって最初はすごく難しいんですけど、まず自分自身に思いやりを持つっていうことが鍵になってくると思います。まあ、セルフコンパッションって言いますね。で、例えばまあ自分が普段ここ好きじゃないなって思っている自分の性格だったり持っているものっていうのを、まあ、無視してね、ないふりをするのではなくて、あるものだっていうふうに認めて、で、その原因をまあ辿っていったりとか、で、プラス自分自身をそういうサポートするっていう姿勢を持ってみるのも大事だと思います。まあ、例を挙げてみると、まあ、自分がね、ピープルプリーザーで周りの目ばっかり気にしている、まあ、そんな自分が嫌だっていうふうに感じている場合は、まずまあ周りの評価ばかり気にしてしまう自分がいるなっていうのを判断なしに認めてみます。まあ、それからさっき言ったように、まあ、どうして自分は人にね好かれなきゃいけないっていうふうに感じるのかっていうのを根本を探ってみて、で、根本を探った上で、まあ、過去にねいろんな経験をして、まあ、自分がそういうふうに周りの評価を気にしちゃうのは、まあ、ある種しょうがないよなとか、まあ、自分よく頑張ってるよっていうふうに、まあ、自分自身をサポートするような言いかけをしたりとか、まあ、その自分が短所だと思っていることを、まあ、言い換えれば長所になったりするので、そういうことも大事だと思います。例えば、まあ、ピープルプリーザーの人だったら、まあ、周りの目ばっかり気にしちゃうっていうふうに言うと悪い部分だけど、逆に言えば、まあ、すごく観察力があるとかね、そういうふうに言い換えて自分を肯定していくっていうのも大事だと思います。まあ、こういうふうにセルフコンパッション、自分に対しての思いやりを持つっていうことで自尊心だったり自己肯定感を上げるっていうこともできるし、まあ、その上でね、周りに親切にするっていうのは、まあ、いいことなんだけど、自分を犠牲にしてまでするのは良くないし、そうしたらまあちょっと自分がかわいそうだよなっていうぐらいに考えながら自分自身と良好な関係を持つことっていうのがすごく大事なステップになってくるなっていうふうに思います。で、まあ、そのセルフコンパッションを高めていく上で自分をね少しずつこうサポートできるようになってくると、自然にこうありのままの自分を、まあこんな自分でもしょうがないけどいっかみたいな感じに思えるようになってきて、なんだろうな、本当の自分っていうのを肯定、少しずつできるようになってくる。で、まあ、その上でね、本当の自分でいながら他人とこう関わることによってより深く相手とつながることができて、で、それがまたね、自分を認めることっていうのにもつながっていくって、まあ、いいループにはまっていけるなっていうふうに思うので、まあ、こうセルフコンパッションを高めて本当の自分、ありのままの自分を認めるっていうのはすごく大事だなっていうふうに思います。で、3つ目は大切なマインドセットっていうふうになるんですけど、自分の正直な本音を言うことが相手のためになるっていうふうにちゃんと考えることです。まあ、ピープルプリーザーの人の多くは本音を言わずにこう相手が喜ぶようなことをね気遣って言ってあげる人っていうのが多いと思うんですけど、まあ、それはある意味こう、まあ、相手に真摯になっていないというか、相手に嘘をついていたりとか、まあ、フェイクな自分を演じてるっていうふうにもなり得ます。まあ、例えば、まあ、いい例があんま思いつかないんですけど、例えばね、私は食べることがすごく好きなので、いつも食べたいものっていうのがねあるんですけど、そんな私がこう知り合いとレストランに行って注文するとき、まあ、本当は自分の中で食べたいものがあるのに、まあ、ピープルプリーザーになっちゃってみんなに合わせてそれを言わずに他の人が食べたいものを頼んだとしますよね。 そうするとやっぱりご飯が来てからも、あ、本当はあれが食べたかったのになみたいな感じで自分の中に後悔が残っちゃったりして、食事を 100% 楽しめてなかったり、まあ、それって結局相手に対してあんまりこう真摯じゃないというか、周りもねそれに気づいて場の空気が悪くなったりするので、だったら最初から思ってること言った方がいいよねっていうふうにも思うんですよね。でも特にこれを相談してくれた方は海外にお住みっていうのを書いてくれたんですけど、海外の人ってそれこそね日本人みたいにこう裏の意味みたいなのを読む文化がないし、こう言ったことがそのまま反映されるので、まあ、思っていることをはっきり言った方が、まあ、その人といいコミュニケーションっていうのも取れるし、関係性っていうのもね深まっていくんじゃないかなっていうふうに思います。次4つ目は、自分の中の優先順位をクリアにするということです。でノーと言えないピープルプリーザーの人は頼まれることすべてにねイエスっていうふうに言ってしまいがちですよね。まあ、特に職場とかだと自分がやらなきゃいけないタスクプラス相手に頼まれることっていうのをすべてやってたらね、とても手が回らないと思います。まあ、特に海外に住んでると本当にイエスって言ったらどんどんもうどんどんどんどん仕事が回ってきちゃうっていう状況になっちゃうと思うので、自分の中の優先順位っていうのをクリアにして、例えばねこの上司が何かを頼んできたって言った時に、じゃあこれをやったら自分の中のどのタスクを犠牲にしないといけないんだろうっていうふうに具体的に考えてみると、あ、今自分時間ないしノーって言わなきゃダメだなみたいな感じで、ノーっていう選択肢っていうのが自分の中にできてくるんじゃないかなと思うので、まあ、この優先順位をクリアにするっていうのはすごく大事だと思います。5つ目ですねは、自分のことを理解してくれる人に少しずつノーという練習をしてみるということです。まあ、自分が慣れない人とかいつも気遣っちゃう人に対してノーっていうと、こう相手にねこうちょっと拒否されたりとか嫌だなって思われそうで怖いですよね。まあ、なのでまず身近にいる自分を理解してくれる人との会話の中でノーという練習をするっていうのも一つの方法だと思います。まあ、これは例えば好き嫌いの話の中で、あ、これ私好きなんだよねって相手に言われた時に、私はそれあんまり好きじゃないなって言ったりすることもそうだし、まあ頼まれたことに本当にごめんだけど今日はできないんだよねっていうふうに断るっていうこともそうです。まあ、自分の意見をあんまり萎縮せずに言える、まあ、理解してくれる人のとのコミュニケーションの中でそういうふうにノーと言ったり自分の意見を言うっていう練習をするっていうのも一つだと思います。最後ですね、6つ目は、自分をサポートしてくれる人を探すっていうことです。まあ、自分が 100% 素になれてサポートしてくれる人を持つっていうのはすごいね大事だと思います。まあ、それは家族の誰かでも、まあ、友人でも、またはね、まあ、心理カウンセラーとかそういうのでも全然いいと思います。今自分がストレスに感じていることだったり悩みだったり、まあ、そういうものをね、すべてさらけ出して話せる人、なおかつそれをサポートしてくれる人っていうのを持ってるだけで、自分の心の安定にもかなりつながるなっていうふうに思います。ということで、今回は前回のエピソードに引き続き、ピープルプリーザーについてのお話をしてみました。まあね、ためになるかわからないんですけど、なったら嬉しいなっていうふうに思います。あとこのね、相談者さんに一番伝えたいのは、Don't be so hard on yourself ですね。自分にきつく当たりすぎずに、焦らずに時間をかけていけばいいと思います。やっぱりこう自分が昔からずっと持ってきた性格とかで、そんなすぐにね変えることっていうのはできないと思うし、それが普通だと思います。そう、まあ、あとね、心がもうパンパンでもう無理ってなりそうになってる時は、まあ、心理カウンセラーとかそういう専門家にね行くのも一つだと思います。もう私がこういうポッドキャストで配信してるよりももっとこういろんな情報とか対処法があるかもしれないしね。うん、まあ、なので自分に思いやりを持ってセルフコンパッションを高めて自分を肯定しながら少しずつ変えれるように していけばいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということで本日もこちらのポッドキャスト聞いてくれて本当にありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。 Thank you so 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 much for listening to this podcast and I'll talk to you guys in the next episode. Bye!